皆さんこんにちは。新刊ラジオ第356回11月8日号ブックナビゲーターの矢島雅宏です。早速ですが今回は歴史ものの紹介となります。歴史といってもね、世の中には様々な歴史がありますけども、皆さんはどんな歴史が好きでしょうか。僕はですね、学校で習う歴史でしたら、世界史よりも日本史が好きでしたね。日本史も特に大体そうですね、平安あたりから特に面白くなってくるんですけども、どちらかというとですね、政治制度とか身分制度とか、あと各国のね、パワーバランスとかがですね、しっかりしている国が結構好きです。まあ、というのもなぜかというと、これは学校では習いませんけども、戦国時代とかね、三国志とかですね、ああいう細かいところ大好きなんですよ。なんて言うんでしょうね、戦争ロマンと言いますか、大河物語で言いますか、戦争ロマンというのはね、やっぱ男のロマンですよとね、言ってしまうと結構男性リスナーの方から、いや俺別にそんな三国志興味ないけどなとかいう、ツッコミがありそうなんですけども、まあ僕のねその三国志に対する熱い思いはとりあえず置いておきまして、今回の本の紹介に参りましょう。今回紹介する本は KK ベストセラーズより出ております、狛江良著、知られざる素顔の中国皇帝、歴史を動かした28人の野望という本です。はい、中国皇帝、つまり中国の歴史です。まあ中国の皇帝ってね、歴史が長い分たくさんいますからね、一体彼らの素顔というのはどんなものだったのでしょうかというところを今回は明らかにしていきたいと思います。では早速参りましょう。デジタルラジオ703チャンネルと新刊 JP ポッドキャスティングにお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。はい、では本の紹介なんですが、知られざる素顔の中国皇帝、歴史を動かした28人の野望、こちらの本ではですね、まあ広い意味で取れば、数百人といるというね、中国皇帝の中から、28人を選んで、まあ5つの章に分けて紹介しています。第1章はですね、創業の英雄、創業っていうのは会社を作るとかと同じ創業っていう字を当てるんですけども、創業の英雄では、王朝の創始者5人、第2章血塗られた玉座では、クーデターによって帝位についた皇帝を紹介しています。続く第3章見果てぬ夢というのはですね、帝位を目の前にしながら夢破れた人と、あと1代で滅びてしまった王朝の君主を紹介していますね。そして第4章天涯を目指してというのはですね、偉大なる征服者たちを取り上げて、最後の第5章愛すべき皇帝たちでは個性あふれる名君たちが登場します。今回新刊ラジオではですね、この28人をさらによりすぐってですね、紀元前3世紀の秦朝、始皇帝、あとですね、17世紀の秦朝、字が違うんですね。最初の秦朝は旗っていう字ですけど、こっちの秦朝は日清戦争の秦です。17世紀秦朝の、後期帝に焦点を当てることにしました。始皇帝は結構皆さんご存知かもしれませんけど、後期帝知らないという人ね、いるかもしれません。では早速聞いていきましょう。はい、というわけで皆さんお待たせいたしました。最近歴史ものではですね、よくやってますけども、ゲストコーナーの時間です。このコーナーではですね、皆さんから寄せられた質問にゲストの方々が答えていくというものです。では早速今回のゲストの方に登場していただきましょう。お二方です、どうぞ。
永世だ、今では始皇帝とも呼ばれている。
愛新覚羅玄陽、後期帝という名前の方が知られているかもしれませんね。
はい、という方でお二方にご登場願いました。毎回のことなんですけどね、これすごいなんか歴史の有名人物一緒に扱ってるので結構緊張するんですよね。はい、というわけで気を取り直して、このお二人に質問していきたいと思います。今日はよろしくお願いいたします。やりづれ。はい、では最初の質問に入りたいと思います。皇帝と呼ばれているお二人は、どんなことをした人なんですかという質問なんですが、では始皇帝さんからですね、回答の方お願いします。
私が行った主な事業は3つある。1つ目に万里の長城を整備し延長したことだ。これによって定住民と遊牧民の土地の境界線をはっきりさせた。2つ目に兵馬俑を作ったことだ。兵馬俑とは約8000体の等身大の人形のことを言う。一体一体人形にはモデルがいる。これは軍隊が様々な民族の集まりだったことを表している。三つ目に焚書工事を行ったことだ。焚書は学問思想の自由の侵害だと言われるが、ただ無差別に書物を燃やしたわけではない。 政治的な意図を持ち、残すべき書物は残している。
なるほど、粉書工事の方はですね、僕も学校で学んだことがあるので、知ってるんですけども、これはですね、始皇帝さん結構個人的な恨みから行ったと聞いたことがあるんですけれども、どうでしょうか。
ああ、それは間違いではない。私は不老長寿を求め、奉仕という者たちに仙人の薬を探させた。しかし薬は見つからず、私の質問に対してことを左右にしたり、彼らは私を無知だとバカにした。だから彼らを捕らえ処刑するよう命令したのだ。その中に呪者も混じっていたため、皇子と呼ばれるようになっただけだ。
なるほど、そうだったんですね。もともとこの呪者を標的としようとしたわけじゃなくて、捕らえた中に呪者が多かったと。ではですね、続いてどんなことをしたのかという質問、小規定さんの方、お願いいたします。
わかりました。私は学問が好きで、特に儒教の朱子学を重要視しました。朱子学というのは、学問を身につけて社会へ貢献することを訴える思想です。その考えが私はとても好きだったのです。大規模な書物編纂を行い、後期辞典という漢字辞典も作りました。他にも百科全書や朱子学の本も編纂しました。東洋だけでなく西洋の学問も取り入れ、中国全土を測量し地図も作らせました。学問だけでなく武力を使って国を良くしようとしました。特に中国南部を領地としていた3つの集団を撤廃し、まとめるのには苦労しました。
なるほど、文武両道という感じの高規定さんなんですけれども、先ほどの、始皇帝さんと違って、この本を書かれているというところがですね、なんかとても想像的に思えるんですが、一方で高規定さん、言論に対しては取り締まりを行っていたそうなんですが、いかがでしょう。
ええ、後に文字の獄と言われる満州族や清朝を批判する言説は厳しく取り締まりをしました。言論の統制と書物編纂事業を同時に進めることで、学者たちを操縦していたんです。
なるほど、そうだったんですか。なんかお二人ともやはり皇帝という感じですね。ではですね、次の質問に行かせていただきます。次の質問はですね、ちょっとプライベートな質問なんですけども、子供の頃のお話を聞かせてくださいということです。ではですね、これは高規定さんからお願いします。
私の父は順治帝といって、わずか6歳で即位した人です。私自身も8歳で即位したので、2代続けて幼い皇帝がついたことになります。そうなると政権が荒れてしまうと思うかもしれませんが、父方の祖母が国の上層部である摂政たちと渡り合い、私たちを支えてくれました。そのおかげで政権は安定していました。そんな支えもあり、私は16歳から自分で政治を始めています。
なるほど、子供の頃だからプライベートと言ってみたんですけども、思いっきり公職についてたんですね、8歳から。ではですね、8歳からついてた高規定さんの話を受けて、始皇帝さんの方はいかがでしたでしょうか。
私は秦の宗城王の息子として生まれた。宗城王は商人の呂不韋の助けを借り王になった。だから政治の実権はその呂不韋が握っていた。私はこの呂不韋の子供ではないかという噂もある。確かに呂不韋には世話になったが、その噂が真実だという証拠がない以上、私は宗城王の息子だと思っている。
はあ、なんでその始皇帝さんが呂不韋の子供ではないかという噂が出てきてしまったんでしょうか。
それは宗城王が即位前に呂不韋の愛称を見初め、頼み込み譲ってもらったという説があるからだ。この時にその愛称は呂不韋の子、つまり私を身ごもっていたのではないかという話だ。
なるほど、ちょっと複雑な事情が終わりのようです。ではこれで最後の質問となりますが、お二人ともですね、各地を何度か訪れていますが、それは一体何のためだったんでしょうか。こちらは始皇帝さんからお願いします。
私は皇帝を唯一無二の存在にし、権威を示すために行っていた。各地を巡るときは豪車に飾られた車に乗り、威風堂々と役人や民の前に出た。それに 自分自身の目で命令が各地に行き届いているのかというのを確認する意味もあった。
今お話に出てきましたけども、始皇帝さんはですね、皇帝という存在をはっきりとさせるためにさまざまなことを他にもやってますよね。
うん、各地を巡る他に自分専用の一人称陳を定め、道路や巨大な宮殿なども作った。
巨大な宮殿、まあね、それはちょっと気になるところなんですけども、この陳という、ね、言葉、これはですね今でも残っています。いやー、この時代に決まったんですね。ではですね、他に皇帝さんの方、皇帝さんもですね皇帝の権威を示すために各地を巡っていたんでしょうか。
私はどちらかというと視察という意味合いが強かったです。清朝だけでなく周辺の清に仕えている国もまとめなければならないので、毎年夏にはモンゴル族を訪ねたり、江南で領土や交通網の視察を行いました。
なるほど。そうやって定期的に自身の姿を見せることで、また相手の文化に触れることで、この広い領土をまとめていたんですね。はい、というわけでですね、今回はここまで、始皇帝さんと皇帝さんをお招きして質問に答えていただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。でまだまだ聞きたいことはあると思いますけども、今回はここで時間となりましたので終わろうと思います。お二方今日はありがとうございました。やりづらいよ中国皇帝は。はい、というわけで書籍情報です。知られざる素顔の中国皇帝、歴史を動かした28人の野望、狛江良著、 KK ベストセラーズより定価735円で発売中です。はい、というわけで新刊ラジオエンディングの時間となってしまいました。今回紹介しました方いかがでしたでしょうか。どちらかというとインタビューコーナーみたいなやつの方ね、長かったんですけども、あの歴史上の人物をですね役者さんに演じてもらって僕がインタビューをするというこの形式、やっていてなかなか楽しいんですけど、皆さんはいかがでしょうか。ちなみにですね、こちらの本を書かれた著者の狛江さんがですね、後書きでこの歴史上の人物を少し自分に引き寄せて考えてみようと書いていたんですけども、引き寄せてみましたよ別の意味で。なかなかですね、始皇帝と皇帝というですね、今回は対照的なお二人とお話をしたんですけれども、まあね、結構上司にするだなとかね、友達にするだなっていう意味でこの歴史上の人物を自分に引き寄せて考えてみようという意味だったんでしょうけども、まあ今で言えばちょうど皇帝のような人がビジネスの管理者には向いてるのかもしれません。ビジネスの資本主義というのもですね、まあ、いわゆる戦国時代だった時代がありますけども、そういう時はですね、始皇帝のような社長の方が良かったんですよね。ワンマン社長でグイグイ引っ張ってくれる方が良かった。でも今はどちらかというと後期帝よりが良くて、その次は一体どんな形になるんであろうかと、というわけで、まあ、歴史の良さを僕なりに語ってみましたが、こちらの方はですね、中国の皇帝という、まあ、お隣の国ですからとても分かりやすい、またね歴史もたくさんある国の皇帝を紹介している本です。歴史に詳しくない方でもですね、28人抜粋されて、こうエピソードをね語られてますので、読みやすい本だと思います。 KK ベストセラーズの新書シリーズなんですけれども、気になった方はお手に取ってみてください。というところで新刊ラジオこの辺でお別れとさせていただきます。また次回お会いいたしましょう。お相手は結構歴史が好きです矢島雅宏でした。